新聞の投書欄にこういうものがありました。広島から東京へ帰る新幹線でのこと。名古屋から若い女性が乗車した。前の席に座った。後ろを振り返り、私を見てにっこり。私もマスク越しに会釈をした。が、その微笑みは座席の背を後ろに倒す合図だったという私もよく何の合図なんだろうと思うことがありますけれども、聖霊様からの合図に戸惑うことがないように、今日も神様の御言葉である聖書の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。アメン。詩編56編をお読みいたします。指揮者のために遠くの人の物言わぬ鳩の調べに合わせて。ダビデの御くたも。ペリシテ人がガテでダビデを捕らえたときに、神よ、私を憐れんでください。人が私を踏みつけ、一日中戦って私を虐げます。私の敵は一日中私を踏みつけています。誇らしげに私に戦いを挑んでいる者が多くいます。恐れのある日に私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼し何も恐れません。憎なる者が私に何を成し得ましょう。一日中彼らは私の言葉を痛めつけています。彼らの思いはかることは皆私に災いを加えることです。彼らは遅い、彼らは待ち伏せ、私の後をつけています。私の命を狙っているように。神を、彼らの不法のゆえに彼らを投げつけてください。御怒りをもって国々の民を打ち倒してください。あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それはあなたの書にはないのでしょうか。それで私が呼ばある日に私の敵は退きます。神が私の味方であることを私は知っています。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼しています。それゆえ恐れません。人が私に何を成し得ましょう。神よ、あなたへの誓いは私の上にあります。私は感謝の生贄をあなたに捧げます。あなたは私の命を死から、まことに私の足をつまずきから救い出してくださいました。それは私が命の光のうちに神の御前を歩むためでした。アメン。表題の遠くの人の物言わぬ鳩というのは、調べの名称であると言われております。沈黙の鳩という訳もあります。またこの表題のペリシテ人がガテでダビデを捕らえたときにという内容は、旧約聖書のサムエル記第一21章11節から16節に出てくる内容です。ダビデはサウル王の迫害から逃れて、敵国であるペリシテ人の地であるガテに行くわけです。ちなみにパレスチナという名称は、このペリシテ人の地という意味です。2世紀にユダヤ人を侮辱するために、ローマ皇帝ハドリアヌスがこのペリシテ人の地という意味のパレスチナという名称をこの地域につけたわけです。ペリシテ人自体は紀元前7世紀にバビロン帝国のネブカデネザル王によって滅ぼされ、歴史から抹消されています。ですからパレスチナという名称が付けられた時には、実はペリシテ人はもういなかったわけです。いわゆるユダヤ人に対する嫌がらせで付けた名前なんです。今日のこの詩編は3つに分けることができます。その区切りにあたる4節と11節に、私は神に信頼していますという信仰告白が繰り返されております。小林和夫先生はこのような解説をしております。その区切りの中で詩人の遭遇する涙の苦悩が歌い上げられている。 涙の人生に区切りと決着をつけてくださる方こそ詩人の信頼する神である。私たちが信頼している神様というのは、涙の人生に区切りと決着をつけてくださるお方であるといいます。やがてこの世界は過ぎ去り、新しい天と新しい地がもたらされます。私はその日は遠くないと信じております。その日、聖書にはこのように約束してるんです。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。私たちが信頼している神様は、涙の人生に区切りと決着をつけてくださるお方であります。アメン。今日の詩編は3つに分けられると言いましたけれども、この最初の1番目の部分は1節から4節になります。1節を見ていただきますと、最初にダビデは神よ、私を憐れんでくださいと神様に呼びかけております。いわゆるキリエエレイソンと祈っているわけです。そしてダビデは自分を脅かす敵を神様に訴えます。敵は人であり、自分を踏みつけるものであり、戦いを挑んでくるものであります。3節にこんなことが書いてあります。恐れのある日に私はあなたに信頼します。つまり恐れのある日というのは信頼の日であるというんです。ある聖書学者はこんな解説をしております。神への信頼は恐れに対する解毒剤です。なぜなら神の現実は私たちに恐れを抱かせる対象の現実よりも大きいからです。恐れのある日は信頼の日。この恐れのある日は信頼の日というのは精神論ではないんです。恐れのある日だから信頼の日と、そういう精神論を言ってるわけではないんです。というのも4節にこのように記されております。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。要するに私たちが恐れのある日を信頼の日とするのは、聖書の御言葉から来る確信のゆえであると言ってるんです。小林先生はこんな解説をしておられます。旧約における神への信頼は単なる観念の中でなされるのではなく、神の言葉に固着している。御言葉こそ信頼の直接的手がかりであり、賛美の基礎である。ですから私たちは神様の御言葉、聖書の御言葉を心に蓄えるということが重要なわけです。日々聖書の御言葉を読んで、神様の御言葉を心に蓄えるというのはとても重要なことなわけです。私が今も時々思い起こす場面の一つは、実は鈴木兄弟が天に召される時のことであります。まさに天に召されるその時に、鈴木姉妹が突然鈴木兄弟の耳元で聖書の御言葉を語られたんです。それはイザヤ書41章10節の御言葉でした。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。その時苦しそうだった鈴木兄弟の顔が平安に満たされていくように私は見えました。聖書の御言葉を 心に蓄えることによって、私たちは恐れのある日を信頼の日としていくことができるわけです。第2番目の部分は5節から11節であります。ここで敵からの必要な攻撃をダビデは神様に訴えております。ダビデは祈りを持って対処したということであります。9節を見ていただきますと、9節にこのように書いてあります。それで私が呼ばある日に私の敵は退きます。神が私の味方であることを私は知っています。私が呼ばある日、神様を呼ぶ日、すなわちそれは祈りの日という意味であります。祈りの日に敵は退き、神が私の味方であるということを知る日となるというんです。パッション訳ではこの箇所をこんな訳をしているんです。私が父の助けを求めたその瞬間、戦いの流れは変わり、敵は逃げ去る。ただ一つ分かっていることがある。神は私の味方です。私が呼ばある日、祈りの日、流れは変わって、神が私の味方であるということを実感する日となるというんです。8節をご覧ください。8節、あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それはあなたの書にはないのでしょうか。立教の月本先生はこの箇所をこんなふうに説明しているんです。我がさまよいや我が涙の経験は神の書に記されているのではありませんか。ダビデはサウル王に狙われて、命を狙われて、そこから逃れてさまようしかありませんでした。ダビデはそんなさまよいの日々を神様がカウントしてくださっている、数えてくださっていると、そういうわけです。彼の苦しい思い、流したその涙を神様は皮袋に蓄えてくださっているというんです。神様は私たちの悲しみ、悩み、流した涙を記憶してくださっている神様なんだっていうんです。8節をメッセージ訳ではこんな訳をしております。あなたは眠れない夜の私の寝返りをすべて記録し、涙の一粒一粒はあなたの帳簿に記帳され、痛みの一つ一つはあなたの書に書き込まれました。神様は私たちを愛しておられ、私たちを気にかけておられます。先日オープンドアーズという団体が世界で迫害されているクリスチャンに関する報告書を公表しました。それによりますと、今世界で一番クリスチャンが迫害されている国は北朝鮮だそうであります。北朝鮮では発見されたり特定されたり、キリスト教との関連性を認められたりするだけで、その個人とその家族は政治犯として強制労働に送還されたり、即座に処刑されたりする危険にさらされているそうです。ある若い人はイギリスの国旗、皆様もよくご存知のあのユニオンジャックを、ユニオンジャックが描かれている T シャツを着ていただけで強制労働に送られたそうです。なぜなら国旗のこの中央がですね、十字架だったからだっていうんです。 北朝鮮の警察は国旗と認識しないで、その人をクリスチャンだと考えたっていうんです。どうしてそんなことが起こっているかと言いますと、あまり日本では報道されておりませんが、実は2020年に反動思想文化排撃法というのが採択されて、厳しく今規制されているんだっていうんです。この記事には脱北者のこんな証言が紹介されておりました。キリスト教は愛とサーバントリーダーシップについて語っているため、それ自体が国家安全保障上のリスクであり脅威であると認識されている。彼らはこの本聖書が真理の多くを探求していることを知っている。北朝鮮当局は多くの人々がこの聖書を読み神に従うということは権威主義体制そのものがこれ以上生きられないことを意味することを知っている。この脱北者の方は最後に、でもまだ自分は希望を失っていないんだっていうんです。で、どうしてほしいか、彼が言うには祈ってほしいんだっていうんです。北朝鮮にサーバントリーダーシップがもたらされるように祈ってほしいんですと、そうその記事をまとめていました。私が呼ばある日、祈りの日に流れは変わり、神が味方であるということを実感する日となります。ですから詩人は宣言します。10節と11節、ご一緒にお願いしたいと思います。はい。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼しています。それゆえ恐れません。人が私に何を成し得ましょう。アメン。イエス様もこう教えられました。体だけは殺せても、魂には指一本触れることもできないような人々を恐れてはいけません。魂も体も地獄に落とすことのできる神だけを恐れなさい。聖書ははっきりと人は一度死ぬことと死後に裁きが定ま、死後に裁きを受けることが定まっていると言います。ですから、どんなに独裁者がこの地上で権力を振りかざしていたとしても、最終的にはその独裁者も王の王、主の主なる神の御座の前に立つ時が来るんです。ですから、神様の前に健全な恐れの心を持つということは大切なことなわけであります。最後の部分、この3つの部分の最後の部分は締めくくりであります。12節と13節にあたります。ここでは祈りが聞き届けられたことに対して感謝の捧げ物を捧げてその誓いを果たしますという、そういう内容が記されております。13節を見ていただきますと、13節にこのように書いてあります。あなたは私の命を死から、まことに私の足をつまずきから救い出してくださいました。この救い出してくださいましたというのは完了形であります。すでに祈りが聞かれたことに対する感謝であると、そう理解することができるわけです。確かに今イエス・キリストのゆえに救いの御業は完了しました。イエス・キリストが私たちの罪のためにあの十字架にかかり死に葬られよみがえられましたから、救いの御業はすでに完了したんです。ですから今誰でも自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるだけで救われます。なぜならイエス・キリストの十字架の御業によって救いの御業は完了したからです。今日注目していただきたいのはこの後の最後の部分、 私たちが救われた目的に言及している箇所であります。それはというところ、ご一緒にお願いしたいと思います。はい、それは私が命の光のうちに神の御前を歩むためでした。アメン。この箇所、原文を直訳しますと、こんなふうに訳せるんです。神の臨在に、命の光の中に進みゆくために、神の臨在に、命の光の中に進みゆくために。私この箇所を読んでですね、すぐ今年の年間聖句を思い浮かべたんです。皆様もう覚えられたでしょうか。今年の年間聖句、私の臨在が共に生き、あなた方を休ませる。この箇所、今年の年間聖句を思い起こさせる、そういう箇所だと思うんです。命の光に関してはイエス様がこのようにおっしゃられています。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。つまり私たちが救われたのは、イエス様に従うことによって命の光を持ち、神様の臨在とともに前進するためであるという、そういうメッセージがここにあるわけです。もちろんそのためには恐れのある日を信頼の日としていく必要があるわけです。私が呼ばある日、祈りの日によって流れが変わって、神が私の味方であるということを実感する人していく必要があるわけです。使徒パウロは新約聖書の13の手紙を書いた人物であります。でも彼の人生は波乱万丈でした。ディアスポラユダヤ人として今のトルコにあるタルソという町で生まれ育ちました。彼は自分自身のことをこんなふうに述べているんです。ピリピ人への手紙の3章、リビングバイブルでお読みいたします。生粋のユダヤ人として由緒あるベニヤミンの家系に生まれた私は、8日目にユダヤ人の印としての儀式である割礼を受けました。つまり誰にも引けを取らない正真正銘のユダヤ人です。その上、律法のすべてを守る点にかけては最も厳しいパリサイ派に属していました。熱心さの点ではどうだったかというと、熱心のあまり教会を激しく迫害したほどで、ユダヤ教の基準から言えば非難されるところのないものでした。彼は著名なガマリエルというユダヤ人教師の下で学びました。まさにユダヤ教のエリート教育を首都エルサレムで受けたわけです。そして熱心さのゆえに彼はキリスト教を迫害していたといいます。パウロはイスラエルの北にあるダマスコにいるクリスチャンたちを縛り上げ、殲滅しようと登っていきました。意気揚々と登っていく、そのダマスコの近くまで来たときに、突然彼はイエス・キリストと出会うわけです。強烈な出会いを体験するわけです。その時彼の人生は180度変わるわけです。そのため今度は自分がユダヤ教徒たちから迫害される立場になるわけです。何度も命を狙われ、一度は石打ちで死に目にも遭うわけです。パウロ自身こんな証言をしております。コリント人への手紙の第2の1章でこんなことを言ってるんです。愛する皆さん、私たちがアジアで味わった苦しみについてぜひ知っていただきたいと思います。私たちは非常に激しい迫害を受け、打ちのめされて、もうこれ以上生き延びるのは無理かと思いました。死を覚悟し、自分の無力さを痛いほど思い知らされました。しかしそれが良かったのです。 というのは、そんな状態の中で何もかも神にお任せしたからです。死者を復活させることさえできるお方なのですから。やはり神様は私たちを助け、恐ろしい死の危険から救い出してくださいました。これからも何度でも救い出してくださるに違いありません。パウロはまさに文字通り、恐れのある日を信頼の日とし、神が私の味方であることを実感して、神の臨在とともに前進したわけです。ふと今回このメッセージを準備する中で、使徒パウロは今日のこの詩編、この詩編56編をよく歌っていたんではないかなって、そう思ったんです。というのも、詩編というのは当時の賛美歌ですから、パウロがそらんじていたとしても何も不思議ではないわけです。もちろんメロディーは残っていないので、どんなメロディーで歌っていたかは分かりません。でも歌いつつ歩まんこの世の旅路をと、こう歌いながら歩いていたとしても何の不思議でもないわけです。ちょっと想像してみてください。パウロが詩編を歌いながら歩いている姿を、あなたは私のさすらいを記しておられます、どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください、それはあなたの書にはないのでしょうか。あまりいい旋律ではないかもしれませんけれども、それで私が呼ばある日に私の敵は退きます、神が私の味方であることを私は知っています。そんな使徒パウロは後にローマの教会にこう書き送ってるんです。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。昨年の1月、私はスウェーデンの国際大会に参加させていただきました。その時出会った一人の青年が昨年結婚されまして、今年ご夫妻で短期選挙に来られる予定になりました。今年の6月半ばから8月半ばまでの2ヶ月間の予定なんですけれども、エリアスさんとアニーさんといいます。今写真が出ると思いますけれども、お二人のプロフィールを送ってもらったんですけれども、掲示板にも掲示しておりますが、お二人のプロフィール、その中で奥さんの方がですね、こんなことを書かれてたんです。私はクリスチャンの家庭に育ち、信仰はいつも私にとって大切なものでした。9歳の時、初めて神様との強烈な出会いがあり、神様の臨在を感じました。その時、私は神様を私の人生にお迎えしたいと神様に言いました。私はキリスト者の少ないとても世俗的な町で育ったので、自分の信仰を守ることが大切でした。神様との出会いが、私がそれ以来神様と共に歩んできた理由の一つです。私、この証を読んだ時にですね、私たちの教会が今年神様の臨在をテーマにしているということは知らなかったと思うんですけれども、いや、あまりにもタイムリーなのですごく驚いたんです。いかがでしょうか。恐れのある日を信頼の日としていくことができますように。私が呼ばある日、祈りの日によって、神が私の味方であるということを実感することができますように。イエス様に従うことによって命の光を持ち、神様の臨在とともに前進することができますように。神様の臨在とともに 前進しましょう。アメン。祈ります。